上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。最近はですね、前回も言いましたけども、リスナーの方からのコメントがあると朝すごい嬉しいなという感じで、コメントを本当に心待ちにしている五郎でございますので、ぜひね、番組聞いていただいた方の感想などね、いただけたら嬉しいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回のゲストは、前回に引き続きまして佐藤商務士潤の総経理、佐藤和子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はね、起業されて、はい、ゼロ一のところからいろいろきついこともあり、そこからそれを乗り越えてね、事業をこう軌道に乗せるというようなお話を聞きましたけれども、軌道に乗ったところで売却されたっていうところまでね、前回お話聞きましたけども、そこは何か転機は、
一つは再婚は一つのテーマだったんですけど、結婚するつもりなかったんですけど、
はい、
再婚するきっかけができまして、
はい、個人的に興味あるんですけど
再婚するんだったら今みたいな年間220回も飛行機乗ってるような生活をしてちゃダメかなっていうのと、
はい、そうですね、年間220回って家にいない、
は
い、
ほとんどね、
ですよね。
まあ、札幌をね住まいにして子供もそこにいたから、はい、しょうがなかったんですけど、一、はい、人だったら多分ね東京に移ってたと思うんですけど、
うん、
まあだけど、まあ、飛行機乗ってそれだけね動いていたので、はい、ちょっとなっていうのと、あとその当時従業員が300人ぐらいになっていて、はい、まあ、拠点で稼働してるのも90カ所ぐらいあって、でもうほとんどエリアなんかもうマネージャーがやるようになっていて、うん、はい、私のところに上がってくるのはまずい話ばっかり、
クレームクレームですよね
どうしましょうみたいなばっかりになってきて、はい、
うんうん、
なんかワクワクしなくなってきたっていうのもあったし、うんうん、なんか本当に大きくなっちゃったので、うん、なんかこう生々しい手応えみたいな、うん、もう明日ダメかもしれないみたいなのがなくなってきちゃって
生々しすぎる、
はい、
なるほどですね。
そうなんですよね、うん、でなんかちょっとつまんないし、これだったら、はい、逆にもっと優秀な人がちゃんとやった方がいいなって思ったんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、それで今はですね、私がその作った創業の会社は、はい、アート引越センターグループのアートチャイルドケアという会社になっていて、
はい、
非常にまたさらに大きくなって、私がやってた時も業界一だったんですけど、はい、さらに今も業界一だと思います。
あ、じゃあ引き続き伸び続けて、
はい、そうですね、ビジネスモデルのままやっていただいてるんで、会社の理念もこの前チラッと見てみたら変わってないんですね。
あ、本当ですか、うん、
あ、私作った会社の理念だみたいなちょっと嬉しかったですけど。
なるほど、
はい、そんな感じで。
なるほどですね。じゃあそこで、はい、まあ、売却を決意するという、
はい、で専業主婦になろうって思ったんです
ここツッコミどころ満載な感じもしますけどそんで実際専業主婦
なってないんですね。
ですよね
、はい、残念ながら、はい、はい、
これはなぜこう専業主婦にならなかったのかと、はい、
私が会社を売却するっていうのが新聞に出て、はい、まあ、地元ではまあちょっと知れてたので、はい、でそしたらいろんなところからお声がかかって、
あ、なんか売った後どうすんのみたいなんですか。
そうですね、はい、うん、某大手家具屋さんの、はい、ハウスエージェンシーみたいなところの社長やらないかとか、
は
い、上海にもその家具屋さん出てますけど、はい、とか、
はい、
そうですね、まあ、いろんな仕事のお話をいただいて、で一番大変そうなのを結局選んだんですよね。
ほうほうほう。
何を選んだかというと、はい、J リーグってサッカーがあるじゃないですか、
はいはい、
J リーグ地元にコンサドーレ札幌という J2 のチームがあるんですけど、うんうんうんうん、そこが当時 声をかけてくださって、まあ、そこで営業やってほしいって言われて、はい、あのポジションは一番下だったんですけど、はい、他は結構社長業で話を聞いていただいたんですけど、まあ、
ポジションもポジションでね
でそこは、はい、あの営業担当の執行役員でどうだっていうやつで、
なるほど、
あそれもでだから条件も本当に良くないし、はい、一番大変そうだったのを選んじゃいました
これ人生いろんな決断をする時があると思うんですけど、はい、あの今のお話みたいに結構大変そうなものを選ぶ方って、まあ、経営者の方意外と多いというかな気がしたんですけど、佐藤さんなぜこの大変そうなものを、
いやなんかワクワクしたんですよねなんかバカですよねなんて人生損ばっかりしてるんだろうって思うんですけど、
はい、まあ、さっきの、ね、売却する前もなんか軌道に乗ってちょっとつまらなくなった、ワクワクしなくなったっていうお話やったじゃないですか、はい、それとちょっとね
かもしれないですね。
逆にこの佐藤さんが、はい、ワクワクするのってどういう状況っていうか、
ジェットコースターみたいな感じです
登ったり下ったり、
ね、回ったりとか、あの先がちょっとカーブの向こうが見えないみたい
な
感じかな。
まさにゼロイチベンチャーな感じですね。じゃあまあ条件とか、まあ、ポジションは、ね、いろいろ満足的なものじゃなかったかもしれないけれども、
いや満足じゃないわけじゃなくて、はい、あの周りが大丈夫なのって言ってました。社長やってたのに、
はい、
ましてや創業者だったのに、そんないいの営業執行役員でみたいなことはよくあの夫にも言われましたし、はい、俺は反対だよとかって言われたりしましたけどね、
はいはい、これじゃあ実際飛び込んでみていかがだったんですか。
はい、ですね、その当時あの会社的に見るとあのサッカーの戦績はあの、うん、会社の業績と関係あまりしないので、まあ、それで会社的に言うと、まあ、創業して10年の会社で、はい、売上が15億ぐらいの会社なんだけど、うんうんうん、債務超過が1億8000万ある会社で、はい、うん、だいたい年間毎年 3,4,000万ずつ、まあ、ひどい時だと1億赤字っていう会社ですね。でそこに入ってで1年間営業執行役員をやって、はい、途中であの不祥事が起きまして、取締役が、はい、あの少女買春容疑で捕まるっていうので、
結構シャレになっちゃいますね、
はいはい、あの本当にねゴールデンウィークのあたりで、あの私3月に入ったんですけど、はい、2月にあの前の会社を売却して3月から入ったんですけど、2ヶ月後に執行役員から取締役にだから昇格して、で、 いやでも営業的にはすごいダメージで、あの児童買春容疑なので、あの学習塾が結構大きなメインスポンサーになってたんですね。でターゲットだからまさに
ですよね、
明日から一切もう露出するなって言われて、うん、もうその露出を消すのに何百万かかってで、まあ、スコンと何千万の営業がバンと落ちるんですね。でそれ で、 あのでたまたま私あのもうこれ北海道地元の企業ではこんな、ね、新聞一面に載るような不祥事だったから、うんうん、これはダメだと思って東京に営業に飛んで、あのその露出を消す何百万も含めたスポンサーフィーを3週間以内で決めたんですよね、
はい、すごい、
はい、そしたらあの2チャンネルでさえ神とか言われました
いや神ですよね、またどうやってみたいな、
いやもうまあ、地元ではもう絶対もうダメだとかって言われてたんで、うん、
ですよね、
まあ、もう確かにそうで、はい、もう本当に社長以下他の取締役はもうお詫び暗夜してたんですよ、うん、で私はその間東京に行くしかなくて、東京に行って、はい、あのすいません北海道にまだ拠点が終わりじゃないんですけど、うん、
はい、
一気に知名度を高める方法がありますって言って営業して、
はい、
でそれで通常スポンサー営業って1年間っていうのがあの、まあ、定説なんですけど、うんうん、私最初から契約書 の、 あのドラフトに2年間って書いて、はい、もう突っ込まれなかったらいいやと思ってパッて出したら2年間で OK で、はい、取れましたね いや別にずるいことしたわけじゃないですよ、ですよね、向こうも、ね、ホームちゃんとあるんで、
はい、チェックして、
はい、
え、じゃあそこでちょっと立て直しというか、
はい、で売り上げが上がりましたし、うん、あと財務もちょっと口出させてもらっちゃって、うんうんうん、財務もちょっといじって、なんかいろんなことやって、で集客で 25% くらい来ていただいて、はい、多く来ていただくことができて、うんうん、まあ、グッズも頑張って、この日限定みたいのも連発してでそれで、その年は利益が4000万出て、
おお、すごい
っすね、はい、そうなんです。で債務超過も消せなかったんですけど、うん、いくらだったかな、人の会社だから覚えてないですけど確か2000万ぐらいまで圧縮したんですよね、はい、
だいぶ健全なとこまで持って
ったと。でそれをまた1年で辞めるんですけどね、はい、
こっからですよね、またもう言いがつきましたけど、
はい、
こっから
実はその、まあ、Gリーグの仕事をやってる時に、うん、バスケットボール協会の方から声をかけていただいて、うん、2006年からバスケットボールがプロ化するので、
はい、
ついてはうちのバスケットボールチームを北海道でどうですかって言われて、
うん、
で私は最初コンサドーレの社長にこういう話いただいたんですけどどうでしょうかって言ったら、
はい、
まあ、その当時の社長が、うん、いやでも今 J2 なのに他の競技もやったらサポーターに叱られちゃうんじゃないかなっておっしゃったんですね、はい、で私はいやでも初年度から参画するっていう意味みたいなものをすごく感じたんですよ、
うんうん、
まあ、なぜかというとコンサドーレにいた時に、まあ、私営業担当役員なので、
はい、
まあ、営業担当役員ってどういうことかっていうとスポンサー営業もそうだし、うん、チケットセールスもそうだし、
うん、
グッズセールスもそうなんですね、はい、担当になるんですけど、やっぱりグッズを売ってるところでJリーグ本体の利益がすごい多いんですよね、
うんうんうん、
だから最初から参画しておけばもっとそこがチームに分配がいくなとか、うん、いろいろ考えてることもとりあえずあったので、
は
い、まあ、初年度から参画することの意味みたいなものをすごく感じたので、まあ、そんなこともあって、まあ、結局コンサドーレではできないっていうふうに言われて、
ほうほうほう、
まあ、でも初年度って1回だけだなっていうのもあったんで、うん、はいはい、まあ、それでちょっとやってみようかなとか、まあまあ、悩みましたけどね、
うん、またバスケっていう
ね、はい、うん、まあまあ、マイナーな、
うん、比較的スポーツだと、
はい、そうですね、はい、まあ、そっちに入っていくんですよね、
はい、
はい、
これもまた今までのお話じゃないですけど大変そうなというか、
いやもうめっちゃ大変どころじゃなかったですねもう一回やれって言ったらもう本当勘弁してくださいっていう。
あ、本当ですか、佐藤さんでも
やりたくないですいや全部ね自分の人生振り返ったらもう一回できないですよ
まあその時その時はねこうやってますけどね、はい、じゃここはどんなエピソードというか、ね、
結局は、はい、なんとかですね立ち上がってで初年度で参画して、はい、うん、で万年ビリみたいな感じの戦績だったんですけど日本一の集客力で、
はい、
すごいですね、はい、集客は本当に良くて、立ち見も出るみたいな感じだったんですけど、
は
い、まあ本当に嫉妬がすごくて周りのいじめみたいなものとか、そういうのが、まあ、業界の中、まあ、同じバスケットボールをやってらっしゃる関係者からのもうバッシングがすごかったし、
もう
余計なことしてくれるなっていう感じだったし、ましてや私バスケットやったことないので学罰みたいなものが中にはあって、
はい、
守ってくれる先輩もいないしっていう、そういう世界だったので、いやなんか私もう本当にスポーツやったことなくて汗かくの嫌いなタイプなので
だから
はい、もう本当に学校の体育もサボりがちなぐらいの人だったから、スポーツマンシップっていうのは嘘だなって思いましたね。
なるほど、
はい、
なんかやっぱりあれなんでしょうね、談合じゃないですけど、
いやもうね自分たちの世界をこう 脅かされるとでも思ったのか分かんないんですけど、本当に邪魔な存在だったみたいで、すごかったですね、バッシングは。まあ、してや私女だし、だからなんかあの女みたいな呼ばわりされて、
そんなに、
いや本当に、まあ、生意気だったのかもしれないですけどね。まあ、よそ者外者っていうか、こうが来てね、あのごちゃごちゃ引っかき回されて、で俺たちの協力ないと何もできないんだぜとか言われてるのに、ね、いざね、アフター開けてみたら集客いっぱいいっぱいだったとか、
弱いのに集客いいみたいな、
もうあの野郎みたいな、キリキリみたいな感じはすごいあったと思いますね。
なるほどですね、結構きつい。
そうですね、
ここからいろいろあっての、
はい、それでもうなんかもうあのお前なんかいらない状態だったし、はい、じゃあ私ももうやってられないしっていうのもあったし、まあ、もう中にはもうクーデターみたいなこともあって、はい、もう私はもう何のためにやってるんだろうっていう感じになって、そうなりますよね。はい、で一応あの今までこう前回と引き続きこう事業マターでお話ししてきたんですけど、はい、私はあの自分の仕事やってる仕事にこう社会的な意味を見出せないとやれないタイプなんですね。で子育ては、まあ、当時その少子化が日本でも大変な状態だって言われてるのがあって、はい、まあ、私が子育て支援をやることで、はい、まあ、もう一人産んでみたいと思ったのよっていうママをいっぱい増やせればいいなって思ったし、そのサッカーもそうだし、バスケットもそうなんですけど、はい、あの青少年をこうの育っていく過程で自分はやっていなかったけれども、スポーツってかなり効くなって思ったのがあって、まあそれであのなんかこう子どもたちのためにっていう、こう延長線上に、保育園の延長線上に仕事があったんですね。だからこう自分のこう利益とか自分の何かのためにやってたわけじゃないから、まあ、そこには自分のこうかなり資材もつぎ込んでたにもかかわらず、やっぱりこうあなたいらないってこうスポイルされるような状態もあったから、なんかもうすごいもう昇進というか、
ちょっとなんか
心が壊れちゃったんですね。まあそれでもなんかもう何もする気にならなかったら、こうね、あのどうしたのっていう感じですよね、周りはね。今まではね、元気だったのに、でそれであの、まあ、たまたま上海の話が来て、まあ、まあ、いてもしょうがないから、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じですね。
へえ、あ、そこが上海、
そうなんですよ、
行くきっかけだったんですね。じゃあなんつうんでしょう、一種リフレッシュっつうか。
そうですね、あの、まあ、あの海外は結構好きだったし、中国もかなりいろんなとこ行ったりしてたので、旅行ではね、
はい、
で上海も2004年とか2010年とか遊びでは来てたし、で、結構遊びに来てたんで、はい、中国は。だから、まあ、この年になって、まさか自分の人生の中で海外生活をするっていう、あのことがあるとは思っていなかったけど、
はい、
まあ、声をかけていただいたから、
ま
あ、でまあ、期間も本当は1年って言われてたので、1年くらいならいいかなっていうのと、はい、あとその上海に行ってみないっていうそのきっかけが会社作ってきてだったんで、会社を作るのは苦手じゃないから、はい、
まあ、どちらかというと得意ですよ ね、
そうですね、まあ、だから、あ、会社を作って作ったらバトンタッチすればいいんだったらいいですよっていう感じだったんですね。
そっから早5年
5年目です、
ですけどね、
はい。
実際今はどういったこうお仕事というかね、
は
い
は
い、
あの元々はあのロームコンサルの会社を、はい、あの立ち上げたいっていうご希望があっての、ロームコンサルの会社を作ってきてくれっていうニーズだったんですけど、
はい、
あのまあ、期間は1年間いただいたので、はい、会社の設立を逆算すると、まあ、6ヶ月後ぐらいからやればいいなと思って、最初の6ヶ月はとにかくあのブラブラしてましたね。ブラブラって言ってもあのぼーっとテレビ見てたりしたわけじゃなくて、
はいはい、
あのいろんなセミナー、企業セミナーとか、あの法務系のセミナーとか、まあ、そういう、こうビジネス系のものにもいっぱい出てみたし、
ちょっとリサーチというか、
そうですね、
はい、
まあ、一方であの主婦がやるような習い事みたいな小籠包作りとか、
ありますよね、
はい、月餅作りとか、はい、なんかこう一日ワンデイなんとかみたいな、あの習い事講座みたいな そういうものにこう顔を出したり、
はい、
あとはあの北京大学で、うんうん、あの外国企業に勤めてる方向け の、はい、あの EMBA スクールっていうのがあって、あ、
はいはい、ありますね。
はい、あの私東京と大阪ぐらいの間隔だったんですよ、北京と
意外と遠いですよね。
かなり遠かったんですけどその間隔で行くと、でそれでその EMBA に、はい、あの通いながら、
あ、そうなんですね、
はい、あの北京と上海を行ったり来たりして、あの歴史的なこととか、うんうんうん、政治的なこととか、うんうん、まあ、中国式リーダーシップとはとかいろいろこう勉強しつつ、はい、
面白いですね。
はい、まあ、それであの会社を作っていくわけですけど、まあ、あのロームコンサルの仕事は、はい、まあ、私の中ではあの辞めた方がいいって結論ですね
言ってしまいましたね、
はい、あの2ヶ月後にあの着任してから2ヶ月後に リサーチをした結果を、はい、あのもうガビーンですよね、向こうの、ね、人たちはね、
ね、
日本にいる人たちはね、は
い
はい、ってなぜならって言ったのは、はい、うん、まずあの、まあ、日本一の社労士法人としての現地法人っていうマターでこう仕事をさせてもらうような感じだったはずなんですけど、まあ、所詮上海に来たらベンチャーですっていうのと、うん、それから競争相手が多すぎますっていうことですね。
なるほどですね。
で競争相手もやたらといろんなところからあの飛び込んでくる、前から後ろから斜めから横から、うん、あのっていうのは例えば、うん、日本語がしゃべれる弁護士さん、
はい、
ここ強いと思うんですね、うん、
強いですね。
それからあの、うん、古くからいるコンサル会社、うん、それから会計事務所、
うんうん、なるほど、
まあ、そういったところが、まあ、とにかくやってるっていうのと、あと人材系、人材会社、
やってますね、
ここもやってますよね。
確かに。
だからもう競争相手があまたある中で、はい、いくら日本一です社労士法人ではって言ったって、うんうんうん、こっちではもうベンチャー経験もない、うん、あのしょぼいサービスしかできませんよねっていう、
ぐさっと、
はい、だからそれでもうやめましょうと、はい、でも会社を作りたいって言うんだったら、はいはい、あの考えますって言って、まあ、結局は会社を作るんですけど。
なるほど、
はい、
そっからいろんなこうビジネス展開今は、ね、ね、されていらっしゃいますけど、
はい、あのまあ、私がサッカーのチームにいたことがすごく、はい、あの役立ってるのかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、日系の会社なので日本はホームですよね、はい、ホームゲーム、うんうん、で、こっちはアウェーなんですね、上海はアウェー、
はい、
そしたらホームアドバンテージっていうのがあるんですよ。だからあの私が考えたビジネスモデルは、はい、日本では、まあ、大きいグループなので、うん、あのそれであればあの敵を日本に持ち込めば強い。
あ、なるほどですね、
はい、であのグループの中には行政書士法人っていうのがあって、はい、うんうん、これは営業許認可とか開業登録登記やってるんで、例えば 対日投資、
あ、
強いでしょ、
はい、
うん、ビザもやってるから行政書士、
うん、そうですよね、
はい、なので、まあ、そういうことで言えばに今やってる佐藤商務士人は日中両方の両国のビザの取得をやりましょう。でそれもあの行政書士の知識ナレッジのある、うん、あの本当に法律に基づいた、
うん、
あの清く正しいビザを取得しましょうっていうサービスに持っていったり、それからあのまあ、私どももコンサルって名乗ってるので、
はい、
上海とかで開業してもらえればすごくありがたいんだけど、
あ、なるほどですね、
でも私開業は今あんまりおすすめしてないんですね、
うんうんうん、
固定費がかかりすぎるから、
はい、高いっすからね、
はい、
またちょっと工事始まってきましたよね、
はい、だからあの固定費がかかりすぎるので、はい、まず市場があるかどうかから始めましょうっていうことで、うん、あのサービスを し始めたのが貿易コンサルですね。
ははははテストマーケみたいなですよね、
はいはい、だから今弊社はあの社労士法人 100% 子会社でありながら、うん、ロームのことはあんまりやってなくて、
ま
あ、頼まれたらやってるんですけど、はいはい、あんまりやってなくて、実はあのビザと、うん、それから貿易コンサルが売り上げの 50% をほぼ占めるっていう感じになってます。
はい、やっぱりなんか佐藤さんのお話、まあ、前半後半ともにですけど、やっぱ市場を見る力というか、うん、そういったところが非常に大事な感じがしたんですけど、うん、市場を見るというか、まあ、当然社会的意義もあり、
はい、
っていうところなんですかね。なんか
どうですかね、あの常にクライアントの立場に立った、はい、 時になんか強みが発揮できるような気がしますね。だから私がもしクライアントだったら、はい、できればここに会社作る前に売り上げ作っちゃってから来たいよなとか、
なるほどですね、
そういう気持ちでお手伝いしてるんですよね、
なるほどなるほど、やっぱりまあその0から1に持っていくにはやっぱクライアントの立場に立つっていうところの、
そうですね、欲しいものは何かっていうところですかね、
っていうことなんですね。なんかとてもね2回だけだと切れないぐらいね話題が奥田佐藤さんでしたけども、
ありがとうございます、
はい、ちょっとね周りがうるさい中での収録になってしまいましたけど、
いえいえ、とんでもない、
とても楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お届けする曲はタイカのラストランナーです。ではお聴きください。
足の遅いランナーがいた。ゴールが見えなくて泣いてた。途中何度も走れなくて何度も転んで怪我もした。速い人たくさんいる。近いゴールも走りをすればいい。一生懸命走ればいい。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ。一生懸命なら、君が歩いたこの道は。でもいいから進もうよ。たとえ小さい一歩でも、願うのなら望むのならば、立ち止まらずに頑張ろうよ。一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがも違う。遅れてもいいんだよ。一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。どうしても進めなくなったら、振り向いてゆっくり休めばいい。早く走ろうと思わない、ママのスピードでいいよ。一番になるために歌ってるんじゃない。それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ。一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いて、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。